お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週6月14日から20日までは難民ウィークです。 COVID-19 からゆっくり回復しつつある今こそ難民に注目すべきとの声が上がっています。元難民であったニーラリー・ダチョ氏は、世界の7000万人の避難民を才能ある人々のグループだとオーストラリアに提言しています。技術と才能がありながら難民となっている人々がオーストラリアの不景気からの脱出に役立つと話します。ダチョ氏は2015年にシリアからシドニーへ移住した避難民です。彼はオーストラリアがパンデミックの後に世界中の難民に対する責任から逃れるのではなく、この国の景気回復のために役立つような役割を与えることができるはずだと述べました。安全であるとみなされる時期に、もし難民が景気回復に役立つスキルを持っているのであれば、連邦政府は国内受け入れを増加すべきだと話します。またほとんどの難民は経験を持っています。母国では医者やエンジニアや教師だった人たちです。彼らはすでに技術や経験を持っているのです。ですからそのチャンスを与えることは重要なのです。彼らは国際的な経験を提供するでしょう。ダチョ氏はこう話しました。国連難民高等弁務官 UNHCR が昨年6月に発表した年間レポートによると、2018年末におよそ7080万人の人々が自国から強制的に追放されています。そのうち4100万人は国内避難民であり、2500万人が難民とみなされています。オーストラリアの人道的プログラムでは、難民と他の人道的受け入れで1万8750人を毎年受け入れています。ダチョ氏は2015年当時のアボット政権によってシリア人とイラク人1万2000人の一時受け入れでオーストラリアに来ました。彼は激化していく内戦に陥っているシリアから家族と避難したのです。私がシリアのために働き築き上げたものが突然すべて忘却の彼方に行ってしまいました。すべて叩き潰されました。私はゼロから働かなければいけないと思いました。それは本当につらいことでした。ダチョ氏はこう話しました。その後ダチョ氏はレフュージータレントを設立しました。ウェブサイト上で難民と雇用機会を結びつけるようデザインされています。彼のこの起業家精神は2017年アジアパシフィック地域のフォーブス30アンダー30に選ばれました。しかしダチョ氏はオーストラリアは未だ難民について経済面での可能性を妨げる壁があると話します。医者やエンジニアにとってオーストラリアの資格認定は実に複雑です。多くの経路があり、とても費用が高く時間がかかります。ダチョ氏はこう語りました。ターラ・ハコブさんもまた家族と戦乱のシリアから避難し、現在はシドニーに住んでいます。24歳の彼女は紛争で最も被害を受けた都市アレッポから来ました。内戦中6年間アレッポに住んでいました。毎日危険の中にいました。生き延びれば幸運でした。毎日が危険なのです。爆弾が至るところで爆発していました。ハコブさんはこう話しました。3年前にオーストラリアに移住して以来、ハコブさんはレフュージータレントを通しグラフィックデザインの仕事を探しました。そして現在シドニーの UNHCR のオフィスで働いています。ハコブさんは家族がまだ中東で難民申請を待っていると話します。彼女はとても家族を心配しています。そしてあるオーストラリア人は難民について多くの誤解を持っていると話します。おそらく彼らは難民を無教育な連中だと思っています。生活が何であるかを分かっていないと。しかし私はこう言えます。私たちは最高の生活をアレッポで送っていました。 しかし戦争が全てをひっくり返してしまったのです。ハコブさんはこう話しました。助手フライデンバーグ蔵相はオーストラリアが今月の初め不況だったと発表しました。経済協力開発機構 OECD のレポートによると、もし COVID-19 感染の第2波があったなら経済は 6.3% 縮小する可能性があったと話しました。シドニー大学ビジネススクールのベティナ・シュクーラ・レク准教授によると、直近に入国した難民も国際的に取り残されている難民もオーストラリアの経済回復に重要な役割を果たすことができると話します。ほとんどの難民が人生で築き上げる必要があった回復力で、彼らが COVID-19 後の経済回復に強く貢献できると確信しています。彼らは残念ながら一番強く悪い影響を受けた人たちです。ですから気づくべきです。彼らが貢献できる人たちなのだと、彼らを雇って素晴らしい経験をした雇用者がいることを、そしてまた私たちが誇りに思っている素晴らしく団結力のあるマルチカルチャー社会でありたいのであれば、誰も置き去りにしないようにするべきです。シュクーラレック准教授はこう話しました。シュクーラレック准教授は、難民にとって通常の雇用市場に食い込むことが難しいときに、彼らは自分でビジネスを作り上げる起業家であるということが多くの調査で示されていることを話しました。世界中で最も成功している企業が難民によって設立されている例が多くあるとのことです。昨年デロイトアクセスエコノミクスとオックスファムの委託によるモデルでは、2023年までに人道的受け入れ人数を4万4000人に増やすと、オーストラリア経済は続く50年間で380億ドル押し上げられるとのことです。しかしシュクーラレック准教授は、パンデミックで見られた人種差別的な感情が続くであろうと懸念しています。難民は危険な存在ではないのだと、政府はメッセージを出す必要があると思っています。逆に彼らは経済の立て直しに強く協力できるのです。彼らの存在を抜きに経済の立て直しを考えるべきではありません。私たちが直面するもう一つの問題は、これらの弱いコミュニティの多くが無視されて計画から外されていることです。これはこの全体の状況がさまざまなグループにどのように影響したかを見ずに、大きなハイレベルの結果を見ることに重きを置いているためです。シュクーラレック准教授はこう話しました。オーストラリア議会のウェブサイトはこう伝えています。オーストラリアは UNHCR の移住プログラムに1977年から参加しています。そして世界でトップ3の移住国としてランクし続けています。オーストラリアの人道支援プログラムでは、現政権において年間1万3750人から1万8750人に増えています。ニック・ベイカーとペギー・ギアコメロスのレポートを北田和代がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。